ラジオメタフィシカ、
こちらはラジオメタフィシカです。この番組は大阪大学文学部哲学思想文化学が制作発信しています。
それでは、2番目 の、 発表に、ご発表に移りたいと思います。司会は私がさせていただきます。桃崎さんの、メタフィシカの15ページから始まっている、18世紀フランス百科全書における繊維の項をめぐってという論文ですね。さっきと同じように10分ぐらいで内容をかいつまんでお話しいただいて、であと自由に討論についてお願いします。よろしくお願いします。
さっきほどまでの哲学、非常に哲学的な発表とはかなり経路の違うものになります。18世紀の生理学史についてで、調べましたことを発表させていただきたいと思います。まずお断りしておきたいんですけれども、18ページ19ページに、例えば18ページの下半分で、5つの込み出しを付して繊維というものを描出していくということで、5つの込み出しに、フランス語の原文からフランス語を付しているんですけれども、この部分ですとか、あと19ページの上の方にありますマチエールといった、原文から取り出しましたフランス語の元の用語ですね。こちらの方に、アクサンがついていないのですけれども、これは参考しました、百科全書の方にもともとアクサンがついておりませんでしたので、つけないまま、お断りせずにつけないままのものをこちらに移しましたので、それをまずお断りしておきます。それから、同じような間違いなんですけれども、26ページの参考文献にあります、グルメクの論文のこちらの題名なんですけれども、こちらの、ラノション・ドゥ・フィブル・ヴィヴァン・シェル・レ・メツさんドゥレコールイアトロフィジークというものですけれども、これのメトさんの方は、私が構成するし忘れまして、アクさんが抜けております。この2点お断りして発表させていただきたいと思います。先ほどと同じように10分間ほどでこちらの論文の要約を述べたいと思います。まずこの論文の趣旨というのは、生命現象を対象とした学、生命の学の近代化というものがどのような発想によって促進されたのかということのその一端を描写していきたいということで始めました。生命の学の近代化の要件としましては、生命現象の固有性を認めつつ物質の研究に用いられている、すでに近代化されているとみなされる方法を適用していく、この2つが、叶えられたときに生命の学の近代化というものが成立、ひとまず言えるのではないかというふうに考えました。でこの方法を、この2点が叶えられるために叶えられていく状況を、見ます際に身体の構成要素というものに着目しました。身体を構成要素に分割していくわけなんですけれども、どの地点で身体、生命現象の機体とみなされている身体とみなされなくなるのか、あるいはどの地点でみなされるのかということをみなされるのかということを、見ていくために構成要素というものに着目しました。でこの時代に構成要素と申しますと、繊維という概念がそのようなものとみなされていました。繊維という概念は18世紀の後半、というか半ばですね、18世紀の半ば1750年代にハラーという、スイスの生理学者、解剖学者が生理学者、解剖学者が、提起しました概念です。それ以前にも、繊維というものは認められていたんですけれども、構成要素という位置づけを得たのはこの18世紀のハラーにおいてです。そしてこのハラーが提起しました概念の一般的な理解を把握するために、ヨーロッパ、フランス、あるいはヨーロッパでの一般的な理解を把握するために、百科全書も参照しました。で実は百科全書の中には、 繊維という項目は2つあります。一方は、動物の有機的構成及び医学に関する繊維という項目で、これは土門という人物が執筆しております。もう一点は解剖学用語としての繊維、これはバルテズ、正規論を提唱しましたバルテズという人物が執筆しております。この2つの繊維の概念を参照し、この2つの繊維の概念から、当時の繊維の概念というものを、探っていきたいわけなんですけれども、まずもともとの腹がどのような概念、どのようなものとして主張していたかというものを見るために、生理学の教科書、彼が書きました生理学の教科書というものも参照にしました。ただこちらはちょっと不備でお恥ずかしいんですけれども、出典というかこの本の由来というものをきちんと調べられないままですので、あくまでもこの百科全書にあります項目の背景にある思想の公害を探るという程度の位置づけで、見ていただきたいと思います。この生理学の教科書、ハラー、あるいはそれをより遡りまして、実はハラーがその教科書用に彼の師匠であります彼の先生にあたりますブールハーフェという生理学者の、唱えるところを編纂した教科書とするために編纂したものという位置づけになっている、著作ですから、ハラーの意見ということは言えない、ハラーの意見であるということはどうはっきりとは言えないんですけれども、こちらで言われている、繊維の概念というものをまず見ていきたいと思います。と彼の唱えているオリジナルな、オリジナルと見てより、構成要素としての繊維の概念というのは、実際に観察される繊維というものがまずあるんですけれども、そこから推測された、その実際に観察される、繊維を組織する、繊維を構成するものとして設定されている極めて自然的な概念としてと言い表されています。そしてこの繊維というものは数学における線というふうに例えられています。この数学における線という、比喩の中には、点からなる線は線として、あらゆる図形ですとか立体などを構成する要素ではあるんですけれども、そうでありながら点からなるという点に注目しての、比喩であると思われます。そしてもう一点はこの繊維というものには運動する能力と感覚する能力が備わっているというふうに唱えました。この能力というのは、実際に観察されるものではなく、生命現象を説明するために、生命現象、実際観察されている現象から遡って、このような特性を持っているはずであるというふうに設定された、いわばニュートンが物理的な力学的な現象を説明するために物質に認めました引力といったような力と同様に、現象を説明するための初期設定として仮定されたという言い方はまずいかもしれませんが、そこにあるものとして、備えられた、能力とみなされます。しかしこれに関しましては、この生理学という著作においては、少しく言及されるのみで大きな扱いにはなっておりません。次に土門がどのように繊維の概念について書いているかと申しますと、ハラーが述べるところをほぼ踏襲しております。踏襲しているんですけれども、この数学における線という比喩も、踏襲しているんですけれども、これに加えて原子の比喩も扱っています。しかしこの土門が唱える原子論というのは独特のものでありまして、原子がさらに分割されるというかなり特殊なことを述べています。しかしこの原子がさらに粒子に分解されるんですけれども、原子として凝集するときは特殊な凝集力を持って、凝集するので分割が不可能であるというふうに、土門は述べております。先ほど述べましたハラーから踏襲しました線の比喩と、この独自の原子論 の比喩から、土門が繊維に与えた性質というのは単位性を死守している、単位性をあくまで分割はされるんだけれども、この繊維としての単位性を、確保することに、地道を上げているというふうな印象を持たれます。で、原の述べるところをきちんと踏襲していこうという感じはあるんですけれども、一点土門においては、土門が独自性を出しているという点は特性の概念を、前面に持ち出してきていることです。土門が繊維と、認めました特性というのは、まず透明で光を通すということと柔軟性、フレキシビリテというものです。この2点は、この特性を言うときには、その自然的な繊維ではなく、その総例から構成されているとされる観察にかかる繊維を対象として述べているのですけれども、その繊維を述べているんですけれども、その、繊維からなっている構成のされ方ということから、繊維を集めた構造物としての観察にかかる繊維の構造から、このような、透明で光を通すですとか柔軟性という特性は、導き出されるとされます。で、もう一つ弾性エラスティシテ、それから乖離性ディストラクティビテというものという2つの特性を認めているのですが、これは先ほど感覚する能力、運動する能力のところで述べましたように、ニュートン主義的な特性、現象を説明するための初期設定としての能力として繊維に付しております。ただ、この特性という概念を出してきた時に、腹と甚だしく異なってくるのは、運動する能力である非刺激性ですとか、感覚する能力である、感覚性というものへの深い言及はないということです。そしてバルテズのが百科全書に書きました、繊維の概念というのは、繊維の概念というのは実はここでははっきりとバルテズは繊維の概念がどういうものであるということを申しておりません。というか、構成要素としての繊維というものを取り扱っておりません。観察にかかるレベルの繊維をしかここでは述べていません。かつ、バルテズ独自の繊維という繊維の概念についての説明ではなくて、ベルヌーイという当時かなり力のあった、かなり力のあった、力学的な生理学を提唱していた人物の説をかなり詳しく述べまして、それについての批判 を最後の方に少しく付け加えているといった程度の、項目になっています。ただバルテズがこのように自分の繊維の概念を述べていなかったんですけれども、18世紀その繊維という概念がかなり普及していたのであるから、彼の繊維の概念というものも参照してみる必要があるのではないかと思いまして、彼の主張であります、人間学信用理というものに、信用理というものも参照にしました。この人間学信用理という著作では、実はバルテズが正規論者として生命原理というものを提唱しているんですけれども、そちらの概念が確立された著作でもあります。で、生命原理というのは、身体と魂というような考え方が、背景というか17世紀と言わず古代からあったと思うんですけれども、その身体に完全に依拠してしまって生命現象を説明する機械論的な考え方を否定する、そして魂がその身体を働かしている、その魂の働きによって生命現象を説明するという、アニミスム的な考え方も否定して、新たに生命原理という生命現象を説明する原理を持ってきます。この生命原理というのは燃焼だけを、仮定しておいて、その内実は、 名称だけを掲げておいて、その内実というのは現象から還元して現象から還元していって、生命原理というものはこれこれの能力を持っているものであるというふうに説明されていくものです。だからまだ実体的なものではなりません。とから身体と魂とそして生命といういわば三元論的な、立場に立っている、バルテズにとっては身体は、単なる物質ということになります。そしてこの生命原理が働きかける対象は、繊維ではなくて分子であるというふうに、この本文に挙げましたような引用文の中では語られています。バルテズにとっては繊維というものは特別に生命体の構成要素として執着する対象ではなかったということになります。以上に述べました3者の繊維の取り扱いから、見えてきますことは、まず先ほど述べましたバルテズの考え方としては、繊維というのは単なる物質、生命体が構成される際の一段階でしかないということです。ですからこれは生命現象には直接関わってこない。生命現象をについて説明するためには繊維ではなくって、むしろ生命原理のこと、生命原理をがどのような能力を持ったものであるかということを考えていくことが必要であるということになります。で、土門の考え方というのは、繊維は生命体の重要な構成要素であるという点ではあるんですけれども、生命の特殊な点を担ってはいません。例えばというか先ほど申し上げましたように、生命を特殊なものとするための能力、非刺激性であり刺激感動性ですとか感覚性というものをその繊維に認めていなかったという点で、生命の固有性を担うものではないというふうになっています。最後にそれではもともとのハラーやブールハーフェの考え方から言いますと、繊維というのは生命の固有性を担う生命体身体の、構成要素である、繊維は生命体の構成要素であるということが認められております。ですから、その繊維という物質に物質を単なる物質と見なしてしまったバルテズは、見なしてしまって生命現象には特別な原理があるのだというふうに物質と生命現象を、乖離させてしまったバルテズは、生命現象の固有性を確保しつつ物質の研究に用いられていた方法を適用していくという、生命の学の近代化を目指すための要件にかなわない生命現象へのアプローチを提唱していることになります。で、一方の土門というのも、生命現象の生命の固有性を担わないというふうに考えておりましたから、これは生命現象の固有性を確保するというアプローチの仕方にはならないということになります。もともとのオリジナルな繊維の概念を提唱しましたハラーですとかブールハーフェの考え方でいきますと、生命現象の固有性を確保しつつ物質の研究に用いられている方法を適用していくという道が開けていくのではないかというふうに考えました。以上です。